強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。依存数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに税理士の脇田美樹先生にお越しいただいております。脇田先生、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今回は脇田先生に上手な事業の改善ノウハウについてお伺いしたいと思います。
はい、そうですね、まあ、これっていうあれが一つあるわけじゃないんですけど、自分が見ていてうまくいってるというか、事業が伸びているお客様っていうのは、やっぱり守りだけではなく、まあ、守るべきとこ守りつつですね、攻めの姿勢をいつも持っているなって思います。で、まあ、自分から仕掛けることもあるでしょうし、なんかご縁があった時にこう二の足踏んだりしないで、面白そうって感じでやってく方とかですかね。だから今の売り上げをキープって思ってると、まあ、キープできればいいんですけど、やっぱお客さんって変わって、今取引してるお客さんがなくなることもあるし、だ減ることもあるし、だ常になんか、まあ、新しいことを一応考えている、今までしてないことへの挑戦も、まあ、全体の力のうち、まあ、2割とかそこに注げたら理想的かなって思います。まあ、新商品考えたりとか、新企画とか、なんだろう、お店によってはポイントカードたりするとか、ちょっとその売ってるものも今までのが売れてて、そこで安心するんではなくて、ちょっと季節ものを考えるとか、そういうことを楽しんでやってる方、はい、がなんか成功されてるなっていうイメージはあります。最初に前に起業する時にどうなりたいかって言った時に、まあ、こう忙しくなりすぎたらみたいな話もしたんですけど、でもそことちょっと矛盾するかもしれないですけど、忙しくてもその自分の首を絞めるような、安くてただ時間かかってじゃなくて、こう新しいことをやる楽しくてどんどんやっちゃってるみたいな忙しい人は、まあ、充実してあれですよね、やっぱり気づいたら利益も出てるみたいな方々は、うん、いらっしゃいますね。そうですね。で、あとはそう、一つとして取引先、大きな取引先ってすごい大事ですし、あると安心なんですけど、やっぱり取引先一点に集中させない、そこがなくなったらもうなくなっちゃうみたいな、怖いし、そういうのだとちょっと無理なこと言われた時に、単価下げるとか、なんか無理なこと言われた時に絶対に断れなくなってしまうので、まあ、いくつか分散させるというか、はい、っていうのが必要かなと思います。あとは改善ポイントはあれですね、やっぱり相談しやすい税理士さんとかこう常にこういう時どうしたらいいかなみたいなのを、まあ、何でも相談できるみたいな人いると、まあその税理士さんが答えられなかったとしても誰か紹介してくれたりとか、そういうのあるのかなって、はい、思います。
常に新しいことにチャレンジするって難しいって言いますか、優しそうでなかなかできない。
そうですね、まあ、新しいって例えばですけど、例えば、まあ、飲食店だったら、まあ、服とかでもそうかな、まあ、そうさっき言った、まあ、季節物をやってみるとか、何かとちょっとコラボしてみるとか、どういうのがあるかな、うん、なんかちょっと近所のお店と何かコラボするとか、ちょっとこう、まあ、いつ行っても同じっていう安心感のあるお店もいいんですけど、なんかちょっとなんか考えたりとかしてる方が、まあ、それやなくてもよく行ってるとこもあるかもしれないんですけど、なんかそういう社長さん見てると、いつもそれこそ毎月行ってるのに、ああ先月とここが違うな、またなんかやったんだなとか思うと、楽しんで授業されてる感じ、うん、それで少しずつ大きい、なんかそのいくつか挑戦した中で結構大きな、なんか売り上げが上がるものになんか巡り合えたりとか、 はい、なんかそういう感じがしますけどね、うん、なんか何がきっかけかわからないというか、何かしてないと広がることもないかなっていう、はい、なんか自分自身とか思ってもこう別に責めてるってわけじゃないんですけど、うん、やっぱりずっとその開業した時と同じ仕事ではなくて、なんかこうなんかそうですね次々とまでいかないですけど、なんか依頼が来たり、一つやるとまたそこから消化あったりするので、うん、なんかまあ B2C のその一般の人向けの仕事だったとしても工夫することを忘れちゃいけないかなと、はい、
おっしゃる通りだと思うんですけど、はい、それが、まあ、私もその顧問先にも同じようなことを言ってるんですね。で、まあ、やりすぎちゃうのもいけないんですけど、うん、あのなんか脈絡なく変なことをやるのもいけないんですけど、逆に同じことの繰り返しとか、あとは、前々回お話ししたように採算の悪いお客さんばっかり取ってるとかいう、うん、その現状を維持することが内心安心しちゃうって、うん、別なことをやるのがちょっと怖いっていうタイプがなかなか、
うん、
その新しい需要をつかめないんだと思うんですね、
はい、
で新しいことをやったから必ず成功はしないんですけど、うんうん、じゃあ現状が100点なのかっていうと100点じゃないんで、なんか変えることによって、自分では気づかない新しいニーズがつかめるわけだから、何か改善点はないかなって、新しいことをやり始めることによって自分の会社のその最適な状況にだんだん近づいていくと、うん、絶対100点にはなれないんですけど、現状維持では100点にいつなっても届かないので、そういう姿勢が必要で、ただもうちょっと言わせてもらうと、うん、気づきをなかなかその変わる必要性を感じようとしない人もいるのが残念だなと。
なんかでも今一生懸命お話しながら自分の顧問先様とかを思い浮かべるんですけど、比較的若い人が多いからか、まあそうじゃない方もいらっしゃるんですけど、なんか結構そういうことを常に考える方が多いなっていう印象が、私にはやっぱ経営者ってそうなんだなみたいな、まあ新しいことを全然しない人がちょっと逆に思い浮かばない感じがするんですけど、はい、あのちょっとした工夫とかだとしてもね、そうですね、うん、あ、従業員さんの中にちょっとそういう人がいたりとかは言うんですけど、社長はちょっとそこをやっぱ変えたいなと言ったりしてるかな、
うん、起業したからやはり、うん、自分の思ったことやりたいっていうことで起業した人はやはりいろんなことにチャレンジしたいと思う人はいますよね、
うんうん、そうですよね。で、まあ、最初からもやっぱり 2,3 年目ぐらいから黒字化するっていうのが多いかな。最初ちょっとね、なかなか、はい、あの最初ちょっと苦しんでらっしゃる方もまあいらっしゃいますけど、まあ、石の上に3年じゃないですけど、やっぱり、うん、2,3 年目ぐらいからそのうち本当にだから節税どうしようみたいなご相談内容変わってきたりとかあるので、うん、まあ事業改善って言った時には、あの、まあ、もちろん数字の利益率とかもあるんですけど、それだけじゃなくてイメージ本当パワフルに楽しくいろいろ挑戦してるところは、うん、なんか伸びてる印象ありますね。はい、まあ、無謀なことはねダメですけど、ちょっとした工夫でお金すごいかけるとかじゃなくて、
だから私は工夫っていうのはマネジメント業務の一つだと思うんですよね。
そうですね、
事業改善なんで、
はい、
経営者の方は現場で作業することも必要なんですけど、軸足はその事業の改善に軸足がないといけないなと思うので、新しいことをやろうっていうのはまあ新規企画ですけど、そこに軸足がある人は 会社が伸びるのかなと思ってます、
ね、そうですね。あとその従業員がもうキャパオーバーだとそれもできないですからね。やっぱりちょっと人とかちょっとまあ外に出せる外注できることはやるとか、そうですね、ちょっと従業員も次のこと考えれるような状況に、もういつも残業続きであれだとね、目の前のことこなしていくだけでいっぱいになってしまうので、はい、
そうですね。従業員さんがなかなかその社長に追いつけないって会社もありますね。だからそうなると経営者としては従業員さんの人材育成とかモチベーションアップっていうのを考えるから、それなりの工夫をすると思うんですね。一言でいろいろ言えないんですけど、やはりキャリアパスを作るとか、あとは人材開発計画を作るとか、あと就業規則でこれだけのことをやった人はこんだけの給与で報いるみたいな規則を作ったりとか、いろいろ工夫はしていくと思うので、そういう仕組み作りをする会社は伸びると思うんですよね。ただ単にもう命令ばっかりしてるだけだとちょっと、
そうですね、
はい
はい、そこもね含めて楽しそうにやってたら授業もね、はい、ついてくるっていうかね、はい、
はい、ということで時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。脇田先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。